はい、11月の半ばに過ぎまして、次第に肌寒くなってまいりました。今日は私の父鳥谷新一郎の書きました私の木の先の中から、前回の続き、若い人たち括弧1のところから続きを読んでまいりたいと思います。私が50歳の頃だったでしょうか。怖いような、どうにも手のつけられないような中学生の兄弟、磯崎和馬翔吾の両君と知り合い、この二人を連れ歩いたこともあります。二人とも身長は1メートル80センチもあって、相当な乱暴者で、父親から母親からも見放されてしまいました。和馬君は高校を出て就職をしました。大阪にいるということは聞いていましたが、彼からは何の連絡もありません。それで電話帳を送って、同じ名前の会社に一件一件電話をかけ、やっと彼の居場所をつかんだことがあります。しばらくしたら転勤になったけれど、田島に帰りたいと訴えられました。それで千葉まで連れ戻しに行き、こちらの鉄工所に勤めさせることまでしました。何回か転職をし、結局高校の先生の力を借りて豊岡の大和運輸に入れてもらったのです。その後、和馬君は京都の山崎、神戸と転勤しましたが、水があったのでしょう、トントン拍子に出世し、今では神戸支店で課長という重責を担っています。私はいつも彼に、とっとこ、とっとこ、早く出世しているが、うぬぼれたらあかんで、いつまでも初心を忘れないようにしなくてはと言い聞かせています。一つ違いの弟の翔吾くんは、高校には行かずに大工になりました。その後翔吾くんも、大和運輸に入れてもらいました。今では水を得た魚のように、兄弟二人とも活躍しているようです。もう安心です。兄の方は今度、本社のプロジェクトチームに入ったとのことです。弟も東灘支店で営業副所長をしています。平成9年の6月、青嵐亭での私の木の先店の折、その最終日も終わりという時刻になって、和馬君夫婦が駆けつけてくれました。店が終わってから出てきたんで、おそうなってしもうたおじさんと、その気持ちが私は嬉しくてなりませんでした。二人の小学生の子供がいますが、置いてきたとのこと。昔木を植えたりした青嵐亭でのことを思い出して、懐かしいのかいろいろと話しているうちに、例えば母親が食事の用意をしてくれないこと、親父が極道だったことなどが出てきて、嫁さんは初めて聞く話にびっくりしていました。嫁さん、この子を頼みますよ。気が荒いで喧嘩せえへんか、その辺をよく気ぃつけてと、私はこの夫婦を小学校生の子らが待つ家に早く帰らせました。今日はここまでにしておきます。また次回その続きを読ませていただきます。